皆さんこんにちは。先週から使徒の働きの18章に入りました。パウロがアテネを去ってコリントに行ったという場面でありました。少し復習をしたいと思いますが、これは今日の世界地図ですね。ギリシャという国の中にマケドニアとかつてのアカヤ地方が今入っていますが、ここがアテネ、そして西に60キロ行ったところにコリントという町があります。聖書の中にコリント人への手紙が2通ありますので、クリスチャンであればこの地名は聞いたことがあると思いますが、ここがどういう町であったのか先週少しお話をいたしました。ご覧になってわかる通りに西の港と東の港があります。この辺の海は結構荒れます。ですからローマから行くときにこちらを通るのは危険なんですね。その点ここに入ってたった8キロの地境を越えてこっから抜けるとすごく便利、安全ということで、非常に船着き場としては最高の立地条件にあるわけです。そうなりますと、先週申し上げたように貿易が盛んになります。そうなりますと経済的効果が抜群です。しかし何十日も船に乗ってた男たちが陸に上がるわけですから、こう欲求を発散したいという願いもたくさんあるわけですね。そこで倫理的な堕落、道徳的な乱れみたいなこともかなり起こっていた町、プラスヴィーナスという性欲の偶像を祀っていまして、そこに来た人たちを相手にした1000人もの神殿娼婦っていうのがいるというですね、もう聞いただけでもおぞましい雰囲気の街であったわけです。でパウロはアテネでの伝道があまりパッとしないまま意気消沈してこの街にやってきました。やってきてコリントに入ってその状況を見てまたさらにがっかりしただろうと思います。先週私たちはこの街に来た時のパウロが相当落胆していたんだっていうことについて学びました。そういう落胆していたパウロを神様がどのように慰めたのかっていうのが先週のテーマでありました。覚えていらっしゃいますか？神様どういうふうに彼を慰めましたか？神様は摂理的な出会いを通して彼を慰めた。まさかここでこういう出会いがあるとは思わなかったという夫婦との出会いを与えてくれた。それがアクラとプリスキラという夫婦との出会いであります。彼らの名前はこの後も合計6回新約聖書に出てきますから、ちょくちょく皆さんもお目にかかると思いますけれども、パウロの一生の間彼を支え続ける素晴らしいクリスチャン夫妻との出会いがこのコリントの町で与えられた。パウロは彼らと一緒に仕事をする中で徐々に元気を取り戻しまして、まあアルバイトしながらではありましたけれども、安息日になると街道で語れるほどにまで元気になったというのが先週の内容でありました。今日はその続きです。5節。そしてシラスとテモテがマケドニアから下ってくると、パウロは御言葉を教えることに専念し、イエスがキリストであることをユダヤ人たちにはっきりと宣言したという言葉から今日は始まります。シラスとテモテがパウロのところにやってきました。よかった。覚えてますか皆さん、ベレヤにいた時にユダヤ人の迫害があって、パウロさん危ない、逃げてくださいって言われてアテネに逃げたんです。まあさすがにここまで来れば追ってこなかった。でそこまで送ってくれた人にパウロはシラスとテモテに一刻も早く来るように伝えてねって言って送り返したんです。でその後私たちは使徒の17章を見ながら、シラスとテモテがアテネにいるパウロのところに来たっていう情報は読んでいません。そして今日の箇所でコリントにいるパウロのところにシラスとテモテが来たってさっき書いてたね。ですから、あ、随分遅くなったんだなと、一刻も早く来てくれって言ったのに なかなか手間取って来れなくて、来てみたらアテネにパウロがいないからコリントに行ってみたらそこで会ったっていう話なのかなっていうふうに使徒の働きだけ見ると思っちゃうんです。でも聖書の他の箇所を見るとそうではなかったっていうことがわかります。二人はパウロがアテネにいる間に来たんですね。使徒の働きに書いてないんですけど。そしてその二人をパウロは再びアテネからマケドニア方面に派遣したんです。ちょっと行ってきてくれ。で、その彼らがコリントにやってきたっていうのがこの箇所なんです。なんでそんな使徒の働きにも書いてないことがわかるのっていうと、聖書の他の箇所に書いてあるからです。それが第一テサロニケの3章です。なかなか聖書って深いですね。一節。そこで私たちはもはや我慢できなくなり、私たちだけがアテネに留まることにしてっていうのは、パウロがコリントからテサロニケに書いてる手紙です。このテサロニケでパウロは伝道したんだけども、ユダヤ人の迫害があって途中で出てきたわけですね。で、あの後テサロニケの兄弟姉妹どうなってんのかな、大丈夫かな、あの迫害の中で信仰を守ってるかなっていうことが心配で心配でしょうがなくて、私たちだけがアテネに留まる。私たちだけって誰？だってアテネにいたのパウロだけだったんだね。この私たちというのがパウロとシラスだと思われます。だから来たんだよね。で、パウロとシラスだけがアテネに留まることにして、私たちの兄弟でありキリストの福音において神の道路者であるテモテを使わした。どこから？アテネから使わしたんだ。だからここで使徒の働きには書いてない情報がわかります。それはあなた方の信仰についてあなた方を強め励ましということで、テモテ悪いけどちょっとテサロニケ行ってきてくれ。彼らがあの迫害の中でどういうふうに生活しているか見てきてくれ。そして必要なら励ましを与えてくれっていうことで、テモテを使わしたんだっていうことがわかります。で、そのテモテがアテネから使わされたんだけども、今度はパウロはコリントにいるって知ってたので、コリントに来ました。第一テサロニケ3章6節。ところが今テモテがあなた方のところから私たちのもとに帰ってきて、あなた方の信仰と愛について良い知らせをもたらしてくれました。嬉しかっただろうね、パウロ。大丈夫かな、まだベイビークリスチャンなのに、イエス様信じたばっかりなのに、あんなに苦難の中で彼らは信仰を守っていられるだろうかって思って、テモテを使わしたら、帰ってきたテモテが、パウロさん喜んでください、テサロニケの兄弟姉妹たちしっかりやってますよ、私も少し励ましてきましたけども、みたいな感じで良い知らせをもたらしてくれた。よかった。良い知らせはあったけども、ちょっと足りない部分もあるって分かったから、パウロはコリントから2通の手紙をテサロニケに送った。それが第1テサロニケと第2テサロニケであります。そしてアテネからテモテを送った後にシラスもマケドニアに送っただろうと思います。マケドニアのどこに送ったかなって思うとですね、テモテはテサロニケに送ったでしょ、シラスはピリピに送ったと思うんです。なんでそんなことを言えるかっていうと、五節でシラスとテモテがマケドニアから下ってくると、パウロは御言葉を教えることに専念したんです。なんで今まで御言葉を教えることに専念してなかったパウロが、シラスとテモテが来たら御言葉を教えることに専念するようになったんですか？逆に言えば、なぜ今まで専念できなかった？お金が足りなかったから、アルバイトする必要があったから。だからアクラとプリスキラと一緒にテント作りをしたんですよね。そしてウィークデーはテント作りをして、安息日になったら街道に行って説教するところまでの元気は回復したってさっき申し上げたんだけども、今度彼らが来たらフルタイムの伝道になったんです。アルバイトしなくてもよくなったんです。として献金持ってきてくれたから。誰が？シラスが。どっから？ピリピから。 ということですね。どうしてわかるのって言ったら、ピリピ人への手紙の4章15節。ピリピの人たち、あなた方も知っている通り、私が福音を述べ伝え始めた頃、マケドニアを離れて行った先はアテネとコリントでしょ。その時には私の働きのために物をやり取りしてくれた教会はあなた方の他には一つもありませんでしたって書いてある。さあ、ピリピの教会のことを思い出していただきたいと思いますけれども、誰がいましたっけ？紫の商人のルデアさんがいましたね。彼女が中心になって、シラスさん、パウロさんのところに行かれるんですか？じゃあ私たち献金集めますので持ってってくださいっていうことでシラスが運んでくれたんでしょうね。そのおかげでもうアルバイトする必要なくなって、毎日伝道に専念できるようになったわけです。さあ、ですから今日のメッセージは先週の続きです。先週は落胆したものを慰めてくださる神というテーマで私はメッセージしましたけども、落胆していたパウロを神はどのように慰めたんですかっていうポイントが先週は一つだけでした。摂理的な出会い。ああ、私は神様の手の外側にいるのではない、神様の見ての内側にいるんだっていうことがパウロは分かって嬉しかったでしょうね。今日はその続き、さらに神様はパウロを慰め続けてるの。二つ目の慰めた方法は何ですか？テモテが持ってきた良い知らせ。パウロさん、あなたがテサロニケでやった働きは無駄になってませんよ。彼らはしっかり信仰を守ってます。そうか、テモテよかった。またそこで慰められたね。もう一つ、彼が慰められたのは、シラスが来て、パウロさん、これ、ピリピの教会からの贈り物です。おー、これだけあったら、アルバイトしなくても伝道できるな、という経済的サポートを受け取って、まあこれで三つ目ですね。神様はいろんな方法を通してパウロを慰めてくださったんだなっていうことがわかります。そのおかげで5節、パウロは御言葉を教えることに専念し、イエスがキリストであることをユダヤ人たちにはっきりと宣言したというふうに書かれています。パウロのコリントにおける伝道の対象はまだユダヤ人です。旧約聖書をよく知ってる、誠の神を知ってる、その土俵の中で語れるユダヤ人に向かって、イエス様こそメシア、キリストなんですよっていうことをフルタイムで語るようになったんです。当然効果が現れたでしょうね。当然イエス様を信じるユダヤ人がどんどん起こされたですよね。そうなると今までのパターンからするとどうなります？たくさんのユダヤ人がイエス様を信じるようになりました。すると他のユダヤ人たちもそれは良かったと言って喜びました。なんていう話には絶対ならないわけで、6節。しかし彼らが反抗して暴言を吐いたので、どんどんパウロの方に行くのを見たユダヤ人って大体妬むんだよね。そして聖書の知識とかその教えとかによってはパウロに対抗できないから、もう暴力とか暴言とかそういうことを使うしかないんです。今までそのパターンでずっと来たでしょう。ここでもそうです。反抗して暴言を吐いたので、パウロはすごく大胆なことするんですよ。着物を振り払って、あなた方の血はあなた方の頭上に振りかかれ、私には責任がない、今から私は異邦人の方に行くと言ったんです。着物を振り払うという行動に出た。これは何だろうって思うと、マタイの10章の14節でイエス様が12弟子たちを伝道に派遣するときに、あなた方を受け入れてくれる家があったら感謝して受け入れてもらいなさい、でもあなた方の語ることを最後まで拒絶するならば最後はどうしなさいっておっしゃったかっていうと、これです。もし誰もあなた方を受け入れず、あなた方の言葉に耳を傾けないなら、その家またはその町を出て行くときに、あなた方の足の塵を払い落としなさい。私はこの町でやるべきことはやりました、語るべきことは語りました。しかしあなた方はそれを受け取りませんでした。 私の責任はもう終わりましたよっていうデモンストレーションとして足の裏の塵を払えとイエス様はここでおっしゃったんだけれども、パウロがしたのは着物を振り払った。もっとあからさまなデモンストレーションですけどね。私には責任がないって言ったんです。実はこの流れっていうのはですね、旧約聖書にもあります。エゼキエル書33章9節にこういう言葉があります。ご一緒にお読みしましょうか。はい。あなたが悪者にその道から立ち返るよう警告しても、彼がその道から立ち返らないなら、彼は自分の咎のために死ななければならない。しかしあなたは自分の命を救うことになる。つまり、危ないよあなた、そのまま行ったら崖から落ちるよ、やめなさいって言っても、いやいいんだ、俺はこのまま行くんだと言えば、もうそれはその人の責任です。でもあなたが教えてあげなかったことによってその人が崖から落ちてくんだったら、それは教えなかったあなたの責任でしょう。あなたが教えてその人が聞かなかったんならその人の責任だよっていうことが、旧約聖書のエゼキエル書の中にも書かれている。これは私たち伝える者にとってはありがたい言葉ですよ。なぜかって言ったら、私たち伝えるんだけども、それを相手の人が信じてくれたどうかまで私たちに責任問われたら大変ですね。えここで何年もやってる割には全然人が救われませんね、何やってんですか松本先生みたいにね。私は一生懸命語ってるけども、でもそれを信じてくれない、そこまで私責任問われたら誰も伝道なんかできない。神様はそこまで責任求めてません。神様は私たちに語ることを求めてらっしゃるけども、それを受け取るかどうかは神様とその人次第です。これは伝道する者にとってはありがたい言葉ですね。つまりコリントのユダヤ人は真理がわからないから拒否したんじゃないんです。パウロからバッチリ聞いたんです。そうか、これが真理か、わかったんです。分かった上で私は断るって言ったんです。それがコリントのユダヤ人だったので、パウロは着物を振り払って、私はやるべきことをやりましたから私には責任ありませんと言って、7節、そしてそこを去って神を敬う異邦人ですね、つまり異邦人だけども求道者、テテオユストという人の家に行った。今度はその人の家を拠点として異邦人伝道を始めたんです。まずユダヤ人、それから異邦人という鉄則はコリントの町でもパウロはしっかり守ってます。そしてユダヤ人が拒絶したので異邦人のところに行ったんです。私はここを去るって言ったんだけど、その場所はどこだって、街道の隣だっていうから面白いですね。物理的には遠くないね。ユダヤ人の集まる街道ではメッセージしなくなって、異邦人向けにメッセージするんだけども、その場所は街道のすぐ隣のテテオユストさんの家だった。パウロって大胆だなーって思いますね。もうちょっと離れたところでやろうかなって普通だったら思うと思うんですけども、そこでやったわけです。でそこで伝道してたら、次にさらに驚くべきことが起こるんです。皆さん何起こったと思います？8節、街道管理者クリスポは一家を挙げて主を信じた。聖書ってさらっと書いてるから、これがそんなにすごいことって思わないで私たち読んじゃうかもしれないんですけども、すごすぎません？だってユダヤ人は拒絶したんですよ。それで分かりました、私は異邦人伝道しますって言ったのに、パウロが語った場所は街道の隣で、その隣の街道管理者クリスポがイエス様信じたんだ。どういうことですかこれは。つまり拒絶したユダヤ人コミュニティの中心的人物がイエス様信じた。つまり最も信じにくい立場の人がイエス様信じた。しかも一家を挙げて家族揃ってイエス様を信じたということが起きたんです。予想できませんね。私たちは結構、あ、この人脈ありそうだから伝えようかな、あ、この人は絶対無理だろうなとかっていうふうに考えることがあるけども、必ず外れます。 脈ありそうな人が受け入れてくれなくて、絶対無理と思う人が信じるんですよ。だから私たちは相手を選ばず伝える必要があるんですけども、面白いですね。街道の隣でパウロがメッセージしてたら街道管理者が信じたって。ある神学者はこういうふうに言います。街道の隣でパウロが大声で語ったメッセージが街道にまで響いて、それを聞いて信じたんじゃないか。ね、この教会に絶対入るもんかと思ってね、あの東屋でずっと待ってる人が、私の声があまりにでかくてあそこまで響いて、あの東屋の中で信じちゃったみたいなね、そういうような話かもしれません。私の場合まだマイクがあるからいいけど、パウロは地声でやってますから、ね、ということで、コリントの街道管理者クリスポが一家挙げてイエス様を信じたんです。そのことがコリント人への手紙の中にもこう書いてます。第一コリント一章十四節、私はクリスポとガイオのほか、あなた方の誰にもバプテスマを授けたことがないことを感謝しています。なんで感謝するの？パウロの人と一応のポリシーはね、彼自らあんまり洗礼は授けないみたいですね。何かそれが、私はパウロさんから洗礼受けたんですよみたいなね、変なプライドになる人がいたみたいで、そんなことプライド持ってどうすんのと思ったから、もう私は洗礼授けないと。もちろん福音を伝えるけども信じましたという人にはシラスとかテモテに洗礼を授けさせるっていうことをしたんじゃないかなと思うんです。だからパウロが洗礼授けた人はごくわずかです。そのごくわずかの中の一人が街道管理者クリスポです、ということが第一コリントの中にも書かれています。そしてこのクリスポが主を信じ、また多くのコリント人も聞いて信じ、バプテスマを受けたって書いてますね。まさに救いは神の技です。人間の小賢しい知恵でこの人に伝えようかあの人に伝えようかではなく、誰が受け入れるかわからない、だからとにかく語る、そしたら神様の選ばれた人が応答するというのが救いの御業ですね。多くのコリント人も信じて洗礼を受けました。誰が授けたんでしょう。さっき言いましたね、シラスとかテモテにパウロは頼んだんだろうと思います。ということで、コリントが非常に霊的に堕落した、倫理的に腐敗した、見るからにおぞましい雰囲気の街であったにもかかわらず、そのコリントで大収穫が与えられたっていうことがここまでに書かれています。これが神様からの4番目の慰めであろうと思います。もう一回復習しましょうか。落胆していたパウロを慰めるために神様はまず一つ目、摂理的出会い、二つ目、良い知らせ、三つ目、経済的サポート、四つ目、大収穫。これだけ揃ったらもうパウロ元気いっぱいだろうというふうに思いますよね。もう伝道者としてこんなに嬉しいことはない、全部揃ってるじゃんって思うんだけれども、9節に行くと不思議な言葉が書かれているんです。それが9節、あるよ主は幻によってパウロに、恐れないで語り続けなさい、黙ってはいけないと。主ご自身が直々にパウロに現れてくださって語りかけられたっていうんです。恐れていない人に神様は恐れるなって言いませんよね。神様がわざわざ現れて恐れるなって言うってことは、パウロは極度に恐れていた。しかも先ほど申し上げた4つの方法では彼の恐れは取り除かれないほどに恐れていたということです。ここまでのパウロ見てるとすごい大胆でね、それに対して神様が結果を示してくださって、大成功したじゃんパウロ、何恐れることあんのっていう気がするんですけれども、長く生きてこられた方はわかると思いますが、大成功ってのは実は結構危険なものであります。ダビデは連戦連勝の後に昼寝した後、バテシェバと姦淫の罪を犯したんです。 ソロモンは一大事業である神殿建設というプロジェクトを完成させた後、外国の女たちに誘惑されて偶像礼拝に陥ってしまったんです。ゴーン元会長は日産を V 字型逆転させ三社合同の会長に就任し、これ以上の人生の大成功はあるだろうかと思われるような、そういう大成功の後に逮捕。陰に愛人の存在がいたんではないかというふうに取り沙汰されておりましたけれども、大成功した時って結構危ないですから、皆さん気をつけてください。非常に滑りやすいところに自分が立っているんだっていうことを自覚している人は偉いですね。大成功してもなお神の御前に謙遜でいられる人こそ本物の勝利者であります。ですからパウロが今回コリント伝道で大成功を収めた後に恐れているっていうのは、ある意味健全なのかもしれません。ここでこういう恐れがなくて、どんなもんだ、やっぱり俺がやったらこんなに難しい町だって、これほどの収穫が与えられるんだみたいなことをパウロが言い始めたら相当危ないですね。彼がどうしてここで恐れたのかっていうことなんですが、大成功、大勝利、大収穫の後に恐れた人はパウロだけではない。少なくとも二人思い出しますね。一人はアブラハム、もう一人はエリア。アブラハムの場面思い出しますか？創世記15章1節。これらの出来事の後、主の言葉が幻のうちにアブラムに臨み、こう仰せられた。アブラムよ、恐れるな。ここでも恐れるなって。恐れてない人に神様恐れるなって言いませんから、アブラム相当恐れたんでしょう。私はあなたの盾である。あなたの受ける報いは非常に大きい。これらの出来事の後って何？これらの出来事って当然14章だよね。創世記14章って何書かれてる？これはね、大国の連合軍がガーッと襲ってきて、ソドムを滅ぼし、そこに住んでいたアブラムの甥のロトとその家族を拉致して、捕虜として連れて行ったっていう場面なんですよ。さあ、アブラハムどうした？彼は自分の家で訓練しておいた自衛団318人を引き連れて、大国の連合軍ですよ、それをラクダに乗って追いかけましてですね、イスラエルの北端ダンまで追いかけるんですよ。そしてこのロトとその家族を取り戻す。すごいな、アブラハムってそんな勇敢なんだっていうことが書かれているのが14章。これらの出来事の後、アブラハムは恐れたんです。なんであんな勇敢なアブラハムが恐れるのかなと思うんですが、私たちも振り返るとそういうことあるんじゃないでしょうかね。あの時は必死だったんですよ。もう脇目も振らずやったんだけども、でもはっと立ち止まって後ろ見た時に、いやー結構危なかったな俺。アブラハムもね、向こうから矢が飛んできて、もう頬をすれすれで行ってね、あれがもうちょっとこっちだったら俺死んでたぞみたいなね、いやー、あれで死んでたら俺どうなってたんだろうみたいに急に恐れることってあると思います。ましてやこんなちっぽけな自衛団にやられたあの大国の連合軍がプライド傷ついたっつって怒ってですね、逆襲してきたら今度こそひとたまりもない。そうなったら神様が私に約束してくださった子孫の約束、土地の約束、祝福の約束は一体どうなるんだと思うと、ブルブルと震えが止まらないという状態であったと思います。そしてアブラムはこう言うんですよ。神主よ、私に何をお与えになるのですか？私には子がありません。私の家の相続人はあのダマスコのエリエゼルになるのでしょうか？あなたは子孫の約束してくださった、土地の約束してくださった、しかしまだ一つも私の手には入っていない。このままだったら、もし所有物が多くなったとしても私が死んだ時に誰がそれを相続するんですか？ダマスコのエリエゼルっていうあの召使いが全部相続することになるんですか？ということをアブラムが訴えたら、その後のストーリー知ってますか？神様が、アブラハムちょっと散歩しようや。散歩ですか？まあ外に出ようよと。出てきたアブラハムと一緒に散歩しながら空を見上げ、 見上げてごらん、夜の星をじゃないけれども見上げてごらん、うわー神様すごい星ですね、あなたはこれ全部作ったんですか、お前の子孫はこの星ほどになるよって神様が言った時に、アブラムは主を信じた、主はそれを彼の義と認められたって書いてある。あの場面につながっていくわけであります。一人目アブラハム、二人目は預言者の代表エリア。エリアといえば第一列王記18章でカルメル山においてバールの預言者450人と、こちらはたった一人で戦ったあの預言者であります。そしてたった一人で戦いながらもエリアは大勝利を収めた。その結果、それまでどっちつかずでいたイスラエルの民は主こそ神です、主こそ神ですって言ったの。でその後3年半ぶりに祝福の大雨がザーッとイスラエルに降ったというふうに書かれているのが第一列王記の18章です。大勝利ですよ。その次の章の19章に何て書いてあるの？2節。するとイゼベルは使者をエリアのところに使わしていった。もし私が明日の今頃までにあなたの命をあの人たちの一人の命のようにしなかったなら、あの人たちってのはエリアによって殺された預言者たちの一人のようにしなかったら、神々がこの私を幾重にも罰せられるように。イゼベルってのは当時の悪王アハブの妻でございます。この一人のおばさんのこの一言を聞いたときに、あの勇敢なエリアがブルブルと震えが止まらなくなっちゃったっていうんですね。恐れおののいたんですよ。恐れおののいてもう突然逃げ出したんです。逃げ出してどうした？4節。自分は荒野へ一日の道のりを入っていった。彼はエニシダの木の陰に座り自分の死を願っていった。主よ、もう十分です。私の命を取ってください。私は先祖たちに勝っていませんから。もう生きてるのも辛くなった。命取ってください、こんな祈りを神様にしたんです。まさにエリア鬱状態ですね。不思議なもんですね。450人のバールの預言者相手にしてもビビらなかったエリアが、たった一人のおばさんの一言でビビっちゃったっていうんだから、人によって恐れるスイッチって違うんだなと思いますよ。皆さんもそうでしょ？普段すごく勇敢そうな人がね、どうしたの？なんか不安そうな、いや実はすごい心配なことがあって、何聞かせて、いやこんなことは、なんだそんなこと、あなたらしくもないとかって言われるでしょ。他の人に聞いてもらうと、そんなことっていうことが自分にとっては結構怖くて、人によって恐れのスイッチが入るところって違うんだなっていう気がしますね。そしてエリアはその後天使に励まされつつ南へ南へと下り、どこまで行ったの？神の山ホレブ、シナイ山まで逃げてったっていうから、相当なマラソンしたわけですけども、そこまで行ったところで神様のかすかな語りかけが彼に聞こえたということです。つまりアブラハムもエリアも恐れをおののいた時に、他にいろいろ励まされる方法はあったけれども、しかしどの方法を用いても彼は励まされなかった。最後に彼らが励まされたのは何だったんですか？神の語りかけです。今回のパウロも全く同じです。神様はパウロに対して様々な方法を、先ほど申し上げたようにね、これでもかこれでもかというほどに落胆したパウロを慰め励ますことをしてくださったんですけれども、しかしそれでも恐れが取り除かれないパウロにとって最終的に必要だったのは何ですか？神ご自身の語りかけです。それが使徒の18章の9節です。ある夜主は幻によってパウロに、恐れないで語り続けなさい、黙ってはいけない、このようにご自身が語りかけてくださったんですね。さあ、神様からパウロへのメッセージでありますけれども、細かく分けると5つのポイントがあると思います。1つ目は恐れるな。 この言葉は聖書の中に365回出てくると言われていますね。1年に1回聖書を通読する人は毎日1回出くわす割合で書かれているのが Don't be afraid。 なぜそこまで頻繁に神様は私たちにこの言葉を語らなければならないというのかといえば、それほどに私たちは恐れやすい存在だからです。アブラハムでもエリアでもパウロでも恐れた。ましてや私は恐れますね。そして信仰の反対は何かっていうと、信仰の反対はと聞かれたら不信仰って答えたいけども、不信仰ってのはね、ニュートラルなんです。信仰ってのは神様が必ず素晴らしいことをしてくださるとプラスで信じることね。不信仰ってのはいいこともしないけども悪いこともしない、これが不信仰です。じゃあきっと悪いことが起きるよっていうマイナスの信仰は何かって言ったら恐れなんです。きっと起きる、絶対起きる、ほら起きたみたいなね、そういうことあるでしょう。恐れが私たちにネガティブなことを引き寄せるということがあると思います。ですから神様は恐れるなっていう言葉を365回も聖書の中で語る必要があった。でパウロはここで何を恐れていたのかなっていうふうに思いますね。それは先ほど申し上げたように、これまでの過去のデータベースをこう振り返ってみたら、今回のように大勢の人々が福音を受け入れると必ずどうなる？ユダヤ人は妬んで暴動を起こすんだというのが毎回のパターンなんですよ。ちょっと振り返ってみましょうか。第一次宣教旅行でピシディアのアンテオケからパウロとバルナバは伝道しましたけども、そのピシディアのアンテオケでほとんど町中の人が街道に集まってきたって書いてある。その時にユダヤ人たちは暴動を起こしてパウロとバルナバをここから追い出したんです。そこで仕方なく次にイコニオムに行ったんです。そこでも大勢がイエス様を信じた時に、そこのユダヤ人たちは今度パウロを石打ちにしようとしたんです。それで難を逃れてパウロはルステラに行きました。そこにいる人たちに語りかけていたら、ご丁寧にわざわざこのアンテオケとイコニオムのユダヤ人が一緒にやってきて、ルステラの人たちも巻き込んでパウロに実際に石を投げたんです。使徒の14章に書いてますよね。そしてパウロは死んだと思われて町の外まで引っ張っていったら息を吹き返したっていうふうに書かれているあの箇所であります。第二次宣教旅行はどうでしょうか。マケドニアにやってきました。ピリピではユダヤ人は多くなかったけどもね、テサロニケのユダヤ人も暴動を起こしました。それでベレアに行った。そしたらわざわざテサロニケのユダヤ人ベレアにまでやってきて迫害をしたので、これは危ないと言ってアテネに来た。さすがにこの距離までは追いかけてこなかったけども、今回このコリントでもこれだけの大収穫がもたらされたならば、過去のデータによるならば間違いなく彼らは恐ろしいことをする、このように思ったんでしょうね。本当にしつこい、どこまでも追いかけてくる。このユダヤ人の心理っていうのはパウロよく知ってる。なんで知ってるかっていう、かつて自分がそうだったから。彼は教会を迫害するぞってダマスコまで行ったわけですからね。かつて自分がそこまで徹底して迫害していた人間だったから、今迫害しているユダヤ人の心理もよくわかるので、このままではきっとコリントでも暴動が起きる、また石投げられるかもしれない、そしたら死ぬんじゃないだろうか、ここで伝道が終わってしまったらどうなるんだろう、まあいろいろ恐れる材料はありました。そんなパウロに対して神様は第一に恐れるなって言ったけど、第二に何て言ったんですか。語り続けよ、黙るなってたんです。パウロ、お前が考える通りちょっと危険だから、ちょっとトーンダウンしてほどほどにしときなさいとはおっしゃらなかったんですよ。黙るな、語り続けよとおっしゃった。そんなことしたら危ないんじゃないですか。第3のポイントは、私があなたと共にいるのだ、だから大丈夫。これ以上の慰めあるでしょうか皆さん。 私たちが受け取る慰めの中で、神様があなたの側に立ってます、神様はあなたの味方です、私があなたと一緒にいるから大丈夫だって言われること以上に大きな慰めってあるでしょうか。聖書の中にはそのような慰めが満ちてますね。マタイの28章20節、マタイの最終節にイエス様なんて言う、見よ、世の終わりまで私はあなた方と共にいるっていう約束だったんです。そういう約束たくさんあるけども、イザヤ書の43の1と2は特に素晴らしい、素晴らしいから一緒に読みましょう。43の1、はい、だが今ヤコブよ、あなたを作り出した方、主はこう仰せられる。イスラエルよ、あなたを形作った方、主はこう仰せられる。恐れるな、私があなたをあがなったのだ、私はあなたの名を呼んだ、あなたは私のもの。2節もご一緒に、あなたが水の中を過ぎるときも私はあなたと共におり、川を渡るときもあなたは押し流されない、火の中を歩いてもあなたは焼かれず、炎はあなたに燃えつかない。すごいですね。まあたとえ火の中水の中って言葉昔ありましたけども、主がご一緒であれば水の中でも溺れず火の中でも焼かれない、このように神様は約束してくださっています。さらに神様のメッセージは続きます。恐れるな、語り続けよ、私が一緒にいる。四つ目なんですか、誰もあなたを襲って危害を加えるものはない。今度非常に具体的なことをですね、神様おっしゃってくださったんです。お前はこのコリントでも暴動が起きて今までみたいに石が投げられたりすることを恐れているかもしれないけども、一言言っておこう、この町では誰もあなたを襲って危害を加えるものはない。神様が保証してくださいました。これは安心ですよね。私たちがジャカルタ日本語キリスト教会の牧師になったのはちょうど13年前の11月の末でありましたけれども、その時に1ヶ月半ぐらいの間にですね、まあ苦しいことが続きました。ちょうど雨季でしたね。その頃は雨季も寒季も知りませんでしたけども、そんなことでまあ伝染しやすかったのか、二人の息子たちがですね、次々と高熱を出しましてですね、うなされる。やっと治ったと思ったらまた高熱を出す。元気なのは雅子だけでね、まあ一生懸命みんなを看病してくれたんですけども、また私たちが住んだ牧師館も長い間無人でしたから、最初しばらくの間でかいネズミが出るんですよ。でそんなの出るたびごとにですね、ビビりますよね。あとは運転手、まあ行った時にも言われました、だいたい5人雇っていい運転手1人見つかりますから、まあ気長にやってくださいみたいなことを言われたんですけど、本当に変な運転手が多くてですね、最初はガソリンガンガン減るんですよね。いくらジャカルタが渋滞とはいえ、ここまで燃費が悪いとは思わない。どうしてこんなにガソリン減るんだろうと思ったら、モールなんかで僕らが買い物してる間にポンポおじさんっていう人がガソリン買いに来るんだね。その人に売って小遣い稼ぎしているということもあったりしてですね、おいおいと思ったんですが、極めつけはですね、先生先月ずいぶん運転手使いましたね。毎朝8時から夜中の12時までそんなに訪問してらっしゃったんですか。いやいや、そんなことしてませんよ。だって先生のサインで毎日そういう残業申請が出てますよって、ちょっとコピーして送ってって見たら、松本明夫っていう漢字のサインをちゃんと真似てですね、毎朝8時から夜の12時まで働きましたっていう申請が出されていて、この野郎とかって思いましたけども、でも先生は何も言わないでください。もしかして仕返しとかされるといけないから、今月終わった段階で私の方から解雇しますので、先生は知らないふりしてそのまま使っててくださいみたいなこと言われて、でその最中に僕はデング熱になって8日間入院して、で雅子は遠いところをその変な運転手が運転する車に乗って僕のお見舞いに来てというようなこともしていましたので、まあこれらのことがですね、1ヶ月半ぐらいの間に起こりましたから、いやー大変だなと。そして私はあの時ですね、入院してまして、ジャカルタで第1号の受洗者がいたんです。今度の日曜日は洗礼式と思ってたら、もう絶対土曜日には退院するって頑張ったんだけども決勝盤上がんなくて無理でしたね。で27年間の牧会の中でただ一度だけ日曜日の礼拝説教をキャンセルしたのはあの時でした。 そして洗礼式も1週間延期させていただきましたけれども、そんなことが起こったのが最初の1ヶ月半。やっぱ世界一のイスラム教徒人口を抱える国で、あんまり大胆に伝道すると危険なのかな、みたいな風に思ったこともありました。そんな時に使徒の働きを読んでいて、この言葉に出くわした。私があなたと共にいる。誰もあなたを襲って危害を加えるものはない。ジャカルタには私の民がたくさんいるから、黙る。語り続けろ。まあ、こう語られましてですね。本当にその後6年間、被害加えられることは全くありませんでした。そして、被害を加えられなかったばかりか、本当に6年間素晴らしい時が与えられ、私たちにとってジャカルタはまさに癒しの地となったわけであります。なぜ、神様は語り続けよと言われたのか。それはこの町には私の民がたくさんいるからです。これ以上の励ましがありますでしょうか。まあ、人間的な考え方からするとね、学問と芸術の町アテネには主を求める人がたくさんいるような気がするし、倫理的に堕落し不道徳で問題だらけのコリントには主を求める人なんかいないんじゃないかなっていうような気がするのが人間的な考え方ですが、しかしそうではない。今の時代であれば意外と刑務所の中の人に伝道するとすぐイエス様を信じるのかもしれません。伝道ってのは間違えちゃいけない。これは私たちの巧みな説得によって信じる人を生み出していくという作業ではない。神はすでに救いに選んでいる人がいるんです。私たちはそれが誰だか知りません。しかし私たちが福音を語ると、神が救いに選んでいる人は必ず応答するんです。神が救いに選んでいる人のことを私の民と呼んでいるんです。そしてこのコリントには、私が救いに選んでいる民がたくさんいる。お前が語りさえすれば応答してくる民がたくさんいるんだと言われて語らないわけにいかないですね。パウロは語りました。そこでパウロは1年半ここに腰を据えて彼らの間で神の言葉を教え続けた。今まで数週間、まあ長くても2、3ヶ月単位で次々と場所を移動して教会を建ててきたパウロにとって異例の長さですよ。この前にもうすでにコリントにいたからね。その幻が与えられた後だけで1年半腹くくったんです。パウロ、分かりました、神様、あなたがそれを保証してくださるんだったら私は腰を据えます。どしっと腰を据えてこのコリントで伝道します。その結果豊かな実が結ばれた。コリントに教会できました？できましたよね。だからコリント人への手紙ってある。ご一緒に1章1節2節読みましょう。はい。神の御心によってキリストイエスの使徒として召されたパウロと兄弟ソステネからコリントにある神の教会へできた。すなわち私たちの主イエスキリストの御名を至るところで呼び求めているすべての人々と共に聖徒として召され、キリストイエスにあって聖なるものとされた方々へ。あんなに倫理的に堕落していた人たちだけども、今やキリストイエスによって聖なるものとされた方々へという手紙が書かれたのであります。神様は落胆したものを慰めるために様々な方法を用いられるということについてお話しました。もう一回復習しましょう。第一に摂理的出会い。第二に嬉しいお知らせ。第三に贈り物。第四に大収穫。みんな嬉しい。でもね、一番大切なのは主ご自身の語りかけです。主ご自身からいただく励ましです。今日主は聖書を通して私たちに語りかけてくださる。それを受け取ることのできる人は強いです。ですからぜひこれからも毎週礼拝において神様からの語りかけを受け取っていただきたい。そして正しく受け止めるために聖書を学んでいただきたい。 このことについて今日私は適応を語る必要がありません。なぜならば今日この後川上さんの派遣式が行われるんですけども、そこで彼が証ししてくださる、その証しはまさに今日の説教の適用であります。皆さん楽しみにして待っていていただきたいと思いますけどもね。今回パウロに対して神様が語られたこの言葉の中で、今日私が受け取った部分、それはこの町には私の民がたくさんいる。皆さんの中でも受け取った人いるんじゃないですか。そうか、私たちに適用すればシンガポールには私の民がたくさんいる。アメン。そう思いませんか皆さん。シンガポールの日本人社会には私の民がたくさんいる。一人ぐらいアーメンって言ってほしいなと思いますけどね。ねえ、そう思いますでしょう皆さん。だから語り続けよ、黙ってはいけないっておっしゃる。まあそれで今回私英文法教室ってやったんです。まあ毎年ね、年間3期も英語教室やって、毎回聖書のメッセージ語ってますから、もう十分でしょっていう思いもあります。でもやりたかった、やってみた、祝福してくださった40人以上の方々が集まってくださった。今週の金曜日は最終回でございます。まあ先週はですね、こんな感じですね。これ聖書朗読している時ですけれども、みんな一生懸命聞いてくれるんですよ。この40名の中に主が選んでおられる人、私まだ知りません。でも必ずいる、そう信じています。でこの働きに賛同して、あるビジネスマンが、先生、出席者全員に私弁当支給しますって言ってくれたんです。ですから今週の金曜日はね、弁当付きなの。で聖書のメッセージ語って、はいそれじゃあさようならじゃなくて、会食をしながらさらに交流を深めたいと思っております。皆さん12月に入りました。来週はいよいよ子供と大人のクリスマス礼拝でございます。そしてその週の木曜日は婦人会クリスマス祝会で、今年は2校のコンサートも行われます。12月23日はクリスマス礼拝でございます。そして25日はキャンドルライトサービスでございます。イエス様の声聞こえませんか。黙ってはいけない、語り続けよ。どうしてですかイエス様。シンガポールには私の民がたくさんいるから。このイエス様からの語りかけに応答していきたいと思います。お祈りをいたしましょう。天のお父様、コリントに行って意気消沈していたパウロに対して、あなたは様々な方法で励ましてくださいましたけども、しかしやはり最後にこれがなければ本当の励ましにはならなかった。それは主ご自身の語りかけでありました。恐れるなパウロ、語り続けよ、黙っているな。この町には私の民がたくさんいる。私がお前と共にいる。誰もお前を襲って危害を加える者はいない。このように約束してくださったゆえに、1年半御言葉を語り、大きな収穫が与えられ、コリントの教会が誕生いたしました。12月に入りました。天のお父様、私たちもこのシンガポールの日本人の中にあなたが選んでおられる方々がたくさんいることを信じて種をまき続けます。誰が選ばれているか知りませんけれども、私たちは私たちに与えられた責任を果たします。どうか今月末にこの方々が応答してくださった感謝の礼拝をあなたにお捧げすることができるように導いてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。